会談、肺炎球菌ワクチン接種の改善に向けて、長崎大学大学院医師薬学総合研究科呼吸器内科学第二内科教授、向江博さん、参議院議員秋野幸三さん。前回の高齢者の肺炎リスクと予防策に引き続き、より効果的な予防策の実現に向けて、具体的な討論を展開していただきました。日本におけるワクチンの選択肢、現状と課題。向江。日本で使用できる肺炎球菌ワクチンは3種類あります。現在、高齢者肺炎球菌ワクチンは、ポリサッカライド、多糖体ワクチン、PPSV23 のみ定期接種の対象となっています。秋野先生、この現状をどのようにお考えですか？秋野、どのような感染症であっても、定期接種に見合う有効性、安全性、費用対効果が認められるワクチンがあるならば、選択肢を増やして国民の皆様が選べるようにすべきです。新しいタイプのワクチンについても定期接種への導入など、普段の検討が必要です。コンジュゲートワクチンの特徴。向江、コンジュゲートワクチンは肺炎球菌の胸膜多糖体に免疫を促すタンパク質を結合させたもので、PCV15 や PCV20 などがあり、免疫記憶を形成する特徴を持っています。コンジュゲートワクチンを投与すると、メモリー B 細胞、免疫記憶を保つ免疫細胞が活性化し、ワクチンによる免疫を記憶します。WHO やアメリカ疾病予防管理センターとアメリカ保健福祉省に予防接種を推奨する機関である ACIP、アメリカ予防接種諮問委員会の推奨では、コンジュゲートワクチンが成人肺炎球菌ワクチンの接種パターンに組み込まれています。日本では現在、成人の定期接種にコンジュゲートワクチンは認められていません。高齢者向け肺炎球菌ワクチン接種の考え方。向江、日本感染症学会、日本呼吸器学会、日本ワクチン学会は合同で、65歳以上の成人に対する肺炎球菌ワクチン接種の考え方を発表しました。2024年8月30日に PCV20 が発売したことを受けて、考え方に組み込みました。現状は定期接種が唯一認められている PPSV23 が基準になります。秋野、ワクチン接種の考え方フローには、1年から4年以内などと接種の間隔が記されています。これにはどのような意義がありますか？向江、ワクチンを連続で接種する場合には、接種の間隔を1年空けることで、抗体価の上昇が確認されており、また再接種における安全性、妊孕性に関して、初回接種から5年以上経過していれば、ほぼ問題なく接種できることが明らかとなっていることから、このような接種スケジュールが設定されています。実際にワクチンを接種する際、最終的にどのワクチンを選択するかは、医師と相談の上決めていただくことになります。より効果的な予防策の実現に向けて、秋野、PCV20 の定期接種化が議論される際、論点はいろいろと出てくるかと思いますが、向井先生は定期接種についてどのようにお考えですか？向井、PCV20 を定期接種で使用可能にすることが大切と考えています。今後、PCV20 の効果持続期間のデータが発表されたり、新規ワクチンが登場したりすれば、 再接種の必要性やワクチンの組み合わせなどをさらに検討していくことになるでしょう。ただ、肺炎球菌ワクチンの有用性は10年単位で見定めなければなりません。結果がすぐにわからない点が判断を難しくさせる要因です。肺炎球菌感染症は高齢者施設でクラスターを発生しうるため、予防策の強化が望まれる。秋の別の視点から考えると、肺炎球菌は高齢者施設等で集団感染を起こしうる細菌です。高齢者施設等という限られた社会にあっては、A 類疾病の考え方であるワクチンを接種した方が病気にかかることを予防したり、人に感染させてしまうことで、高齢者施設等において病気が蔓延してしまうのを防ぐという定義は当てはめられないでしょうか。迎え。そうですね。B 類疾病については国にもう少し介入度合いを強めていただきたいです。A 類疾病と同様にワクチン接種を推奨し、費用は国が全額負担すれば状況は良い方向に変わると思います。秋の PCV20 は全年齢対象で薬事承認されましたが、定期接種に導入された場合、これまでの経緯ならば、小児、0歳から5歳未満では A 類疾病に、高齢者では B 類疾病となるのでしょうか。PCV20 の定期接種化の議論にあたっては、真に配慮が必要な方が存在する視点も含め、予防接種、ワクチン分科会等で議論されることを希望します。PCV20 定期接種化の実現性。迎え、コンジュゲートワクチンの定期化議論は2024年9月に予防接種ワクチン分科会等で始まりました。秋野先生、2025年度にPCV20 が定期接種に採用される可能性はありますか？秋の楽しみにしています。関連省庁との協議、また帯状疱疹など他疾患のワクチンとの優先順位がポイントになると思います。迎え、PCV20 の導入は高齢者肺炎予防の進歩となるでしょう。経済財政運営と改革の基本方針2024、骨太の方針2024にワクチン接種をはじめとした肺炎等の感染症対策の推進を図ると記されましたから、2025年度には定期接種ワクチンとして使用できることを願っています。肺炎は自分ごと化されにくく、ワクチンを求める声が大きくなりにくい。秋の肺炎は多くの人にとって身近な問題として捉えられにくい。つまり自分ごととして意識されにくい印象があります。迎え、他疾患は肺炎と違う側面があります。帯状疱疹を例にすると、帯状疱疹を神経痛になって苦しむ人が周囲にいると、人ごとにならず、必然的にワクチン導入要望の声が大きくなる印象です。秋の新型コロナウイルス感染症のパンデミック時にワクチンを望むお声も、ワクチンで帯状疱疹を、神経痛を避けたいと願うお声も同じだと思います。迎え、肺炎で苦しむ自分はイメージが湧きにくいですし、肺炎になっても抗生物質で治ると思われがちです。高齢者では肺炎になると QOL の低下や肺炎を繰り返すようになってしまうことを一般の方々はあまりご存じありません。肺炎は治ればそれで終わりと考えている方も多いでしょう。知っていただきたいのは、肺炎治癒後でも体が元通りに戻らない可能性があることです。そう考えると肺炎では予防が重要と考えます。 やはり2025年度に PCV20 の定期接種を行えるようにして、高齢の方々のニーズに合わせた柔軟な選択が可能になることを望みます。高齢者向け肺炎球菌ワクチンの接種率向上と行政の取り組み。迎え、肺炎球菌ワクチンの接種率向上に向けた具体的な施策はありますか？秋の定期接種という制度を知ってもらうことにつきましょう。産学官のステークホルダーが連携する多面的な施策が重要です。予防接種法に基づくのですから、まずは国が主導すべきです。高齢者が肺炎球菌ワクチン接種の機会を逃すことのないよう、効果的な情報提供をした上で、十分な機会、サポートを提供すること。もちろん過去の5歳刻みの方に対する経過措置や、高齢者施設等に暮らす方、透析を受ける方など、配慮すべき方に対する対応を希望します。自治体による接種費用の補助を含めて接種が円滑に行える環境整備が重要だと考えます。自治体で行われた好事例の共有も有効かもしれません。迎え、エビデンスに基づいた政策立案を行政に実行してもらうために、定期的な勉強会やアカデミアとの意見交換の場を設けることも大切だと思います。普及啓発活動の重要性。秋の前回でも述べましたが、普及啓発に関しては、国は迅速に呼吸器感染症予防週間を設定してくれました。期間が決まった以上、今後は様々な立場の関係者が参画して、普及啓発に協力することが大切です。黄色の縁に緑のリボンバッジやポスターなどの啓発資材を通じて、国民の皆様に肺炎や呼吸器感染症という疾患啓発のために国は尽力してほしいと思います。しかし、国に全てをお任せするわけではありません。普及啓発といっても、高齢者向け肺炎球菌ワクチンは対象者が絞られるなど、年代ごとに訴求点が異なり、呼吸器感染症といっても病原体ごとに訴求点は異なります。また専門知識が必要であることから、産学会、日本感染症学会、日本呼吸器学会、日本化学療法学会と製薬企業が事実をどうわかりやすく伝えるかが正規の鍵を握ります。例えば、肺炎の疾病負荷や肺炎球菌ワクチン接種の意義を広く周知するため、メディアやイベントを通じた広報活動の強化はいかがでしょうか。迎え、一般の方々への啓発では、わかりやすい言葉を使った情報提供が重要です。秋のその点は製薬メーカーの訴求力に期待しており、力を入れてほしいと思っています。一般の方々に向けた普及啓発の難しさとアイデア。迎え、日本呼吸器学会では、ストップ肺炎という冊子を一般向け、医療従事者向けに作成しています。ホームページに掲載したり、希望先に送付したりしています。呼吸器感染症予防週間でもウェブ講演会を開催したところ、厚生労働省が通知してくれた全国の保健所の方々は多く参加してくださいましたが、一般の方々の参加はあまり多くありませんでした。学会主体の活動がなかなか広がらず、今は考えあぐねています。秋の肺炎を高齢者だけの問題とすることなく、周囲の方々に届くメッセージも効果がありそうです。子供やお孫さんが、おじいちゃんおばあちゃん肺炎に気をつけてねと声をかけてもらうような形はいかがでしょう。また、高齢者にかかる、例えば 介護従事者に届くメッセージも有効でしょう。さらに、公益社団法人 AC ジャパンの広告活動の審査に通るよう、厚生労働省や学会は共同して挑戦して、AC ジャパンによる呼吸器感染症の広告作品として放映してもらえるとありがたいですね。まとめ。肺炎は治すからかからないへ。迎え、今回のお話を総合すると、最終的なゴールは、肺炎は治すからかからないへとなるでしょう。多くの高齢者がより効果的な肺炎球菌ワクチンを含めた有用なワクチンを接種し、肺炎から守られることが大切です。加えて様々な課題の解決には、医療に携わる方々、製薬メーカーを含む、行政、学会、一般の方々の協力が必要です。秋野先生、最後に一言いただけますか？秋野、高齢者の方々に対する肺炎の予防は、個人にあっては健康寿命の延伸と、社会にあっては医療費の削減に有効です。科学的知見に基づいた政策提案に挑戦していきます。迎え、秋野先生、本日はありがとうございました。以上、対談、肺炎球菌ワクチン接種の改善に向けてでした。